おはようございます。はい、暑さを生き延びている私たちは大したもんだと思います。エアコンの助けも大いにあるとは思いますけど、私なんかエアコンないと死んでるかもしれませんけど、でもこうしてまた再び集められて感謝します。今はお休みシーズン、日本で一番大きなお休みなんですよね、このお盆休みっていうのは、国民の休日ですけれども、台風が来るようで、いろんな心配事が絶えません。暑いかと思ったら台風になり、台風が終わったかと思ったらまた暑くなるかもしれません。でも私たちはそういうところで振り回されることがないようにと私の場合は願っています。ずっとヨハネの福音書を見ながら、イエス様が私たちに信じることをどれほど願っていることだろうかと、その都度思わされてきました。まあ教会あるいはキリスト道、イエス様の道でなくとも、人は信仰、日本人は信仰という言葉を知っています。そして何かを信じるということを日本人はやってきました。気づいているかいないかは別にしてやってきました。そんな中で聖書を通して神様が私たちに語っていてくださる信じること、それは日本人がずっと何百年か分かりませんけれどもやってきたこととは違う、違うんです。クリスチャンは神様信じていますかと、信じてますって言うはずです。たとえ自分は本当は分かんないけどと思っても、日本人なら信じますって言うだろうと。ちょっと意地悪い言い方ですかね。いや、クリスチャンは信じています、信じているんですが、皆さんはどうか分かりません。で、僕これこの言葉好きみたいね、皆さんはどうか分かりませんって。でも本当に分かんないですよ。僕の場合は信じるってことはどういうことなのかってずっと悩んできたんです。もう中学生になった時に、礼拝会に出席することが許されたんです。それまでは小学生の時は許されなかったんですよ。で、僕は腹を立てたわけではないですけども、とにかく大人と一緒に礼拝会に出たいと思ってました。中学生になった途端に許されてすごく嬉しかったんです。で、その時牧師から言われたんです。牧師先生、この間90何歳で天に召されました。その時の牧師です。森君、イエス様を信じたらね、救われるんだよ、信じますか。はい、全然抵抗ないですよ。その時は、いや、不真面目に答えたんじゃないですよ、真面目に答えたんですよ、はい。でも後になって洗礼を授けていただいてから、信じるってどういうことなんだって分かんない、誰にも聞けないんです。もう洗礼受けちゃってますから、ね、洗礼受けたらもう質問しちゃダメなんですよと思っていたんです。そんなことないんですよイエス様を信じて疑問が湧いてきたら、どうぞお尋ねください。私は全部わかるわけではもちろんありませんから、わかりません。でも勉強して調べることはできますから、聞いてください。何十年もわかりませんでした、信じる。今の私ははっきり確信して信じる、イエス様とのつながりを持ち続けることだ。イエス様とのつながり、そう、イエス様に語りかけ、イエス様の語りかけを聞くことによって保たれていくんだ。僕にとっては単純なんです。でもその単純な信じるというイエス様とのつながりを、イエス様はどんどん成長させて前進させていくことを願っておられます。だから私たちは今日もここに集められています。これって別に不思議でも何でもないことです。私たちは人生、生まれた時からまず親を知り、 兄弟を知り、だんだんと学校に行くようになって友達ができ、いろんな人を知るんですけれども、親との関係はずっと成長していきますよね。生まれた時に親の顔を見て親だと思ってる赤ちゃんはいないでしょう。でもだんだんと一緒に生活する中で、これが自分の親だということをちゃんと認識し、その上で親がどんな考えを持っているかというのは、大体こう思って知る、親の恩という言葉があるように、大人になってから分かってくるのではありませんか。神様との関係はもっとそうですよね。私たちが信じるということを神様は、イエス様はとても強く願っておられるので、このように集まっています。人数が多くても少なくてもそれは関係なくて、私たちが教会としてイエス様につながる者たちは、イエス様とのつながりが、神様とのつながりがどんなものかをもっと知る、それはつまり神様がどんなお方かを知り、どんな考えを神様が持っておられるかを知り、そして私たちも自分の考えを神様に申し上げていくことで、実は自分がどんなことを思っているか、どんな人間なのか、どこにいるのか気づいていくわけです。私の場合は、自分がどれほど分からなくて、どれほど罪に影響されている、罪深いもので、どれほど思い込みの激しいものか分かれば分かるほど、ああイエス様って叫ばずにはいられないんです。イエス様は私の救いなんです。私をいつも救ってくださっているんですね。罪からの救いだけじゃないんです。過ちからも救ってくださるんです。誤解からも救ってくださるんです。でもそれはイエス様を呼んでいかないと、自動的には、あんまり、あ、自動的って、神様は私たちが知らないところで守っていてくださるんですけども、私たちが意識して主の御名を呼び求める、神様と呼んでいくとき、私たちは本当の成長、永遠の命とイエス様が呼んでおられるものを体験していきます。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。イエス様は今日も語ってくださいますから、受け取っていきましょう。お互いに受け取っていきましょう。そしてそれを自分の中で一つの決心として、新しい決心として進むことができたらと思います。兄賢先生、お祈りをお導きください。
聖なる愛する天のお父様、感謝いたします。本当にあなたが素晴らしいご計画、愛、目的を持って世界を作り、そして一番尊いものとして私たち人間を作ってくださったことを感謝します。ハレルヤ、感謝いたします。私たちがあなたを知、個人的に知り、あなたと共に歩むためであること、そういう願っている心を与えられて感謝いたします。アイエス様、あなたが人間となり、私たちのすべての罪を、すべての呪い、受けるべき呪いを代わりに受けてくださったことを感謝いたします。そしてまっすぐ清い、本当の色のある素晴らしい道、一人一人のために用意してくださっておられることを感謝いたします。本当に死を身を誓って万物を、あなたご自身があなたのふもとに完全になる日が来ますけれども、でも今でも私たちは日々で主と共に歩む、主の善の、主の愛を体験できることを感じています。本当にこの世の中はなんと涙の多い、災いの多い、本当につらい、梅と言われるような、そういういっぱいありますけれども、その中で主イエス様を呼ぶと、あなたは平和の道と祝福、暗闇の中の光を与えてくださることを感謝いたします。主イエス様、どうかあなたの御声をいつも聞き、あなたの御声に従うように守ってください。主イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。ラザロが死んで4日経っていました。イエス様がベタニアの村の入り口まで来ました。マルタが来ました。マルタが戻っていき、マリアとマルタ、そして彼らを慰めに来ていた大勢の人々が一緒に村の入り口までやってきました。そしてイエス様が言われる、彼をどこに置いたのか。そうすると人々が来てみてください、見てやってくださいと言ってイエス様は涙を流された。イエス様が憤りを、霊の憤りを覚えたという言葉で先週は一緒に受け取らせていただきました。今日38節にそこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながらと言っておられます。イエス様はおそらくその死という人類みんなが直面する最後の敵という言葉を聖書は使っていますけれども、その死がもたらす絶望に対しての憤りを覚えられたのではないかと私は受け止めていますということをお話ししました。ここでイエス様がまたも憤りを覚えられた。どうして憤りを覚えられたのか。人々が、ユダヤ人のリーダーたち、霊人たちが、あの盲人の目を開けた人もラザロを死なせないでおくことはできなかったのかと言った後に、またもって言っておられるんですよね。絶望をもたらすものは不信仰です。信仰がないことです。信仰がないと希望はなくなっていくんですね。そして絶望になります。信仰も希望もないと愛もなくなります。イエス様が言っておられる、終わりの時代不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろう。冷たくなります。不法、法律があるのに守られない。皆さん、今世の中そういう状況になってませんか。法律はあるんですよ。でも国のリーダーと呼ばれる人たちに限って法律なんかないかのように振る舞っている。国会議員が、あるいは大臣が、要職、偉い立場にある人が次々と賄賂を受け取っていた、何千万とか何億とか知りませんけれども、そうやってそれが明るみに出るとすいませんでしたってやめていく。すみませんで済むんでしょうか。法律はどうなるんでしょうか。正義はどこにあるんでしょうか。そんな中で私が感じるのは多くの人が絶望している。もう政治に絶望している。そこには必ずその結果が伴います。絶望すると人間関係が壊れていきます。人間関係が壊れるということは愛が冷えるということです。聖書がイエス様が言っておられる通りです。ですから絶望を経験したり絶望を見たりしたら、それは信仰がなかった、神様とのつながりがない結果なんです。あるいはお互いの信頼関係が壊れた結果なんですよね。信仰がないことをイエス様は嘆かれます。しょっちゅう弟子たちに言われました。信仰の薄い者たちよ、あなた方は信仰がないのか。イエス様が来られたのは信仰をもたらすためです。本当の信仰をもたらすためです。信仰の創始者、またその完成者ですから、イエス様は。だから私たちがイエス様と呼ぶのは信じ続けるためなんです。イエス様はまたまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。 その墓は洞穴だった。洞穴ってのは大きい穴ではないっていう意味の言葉らしいんです。どれぐらいだったかちょっと興味深いですね。私はどういうわけかラザロが出てきた時には立って出てきたと思ってたんですよ。でもしかしたら違うかもしれないです。立って出てきた可能性があるんです。あ、日本語近いですね。立ってと立ってと。でも立って、立って出てきたかなって、どっちだか分かりません。聖書は書いてませんから。ただ洞穴、そして石が立てかけてあったっていう、人間が立って出てこれるような穴に立てかける石、相当大きいですね。人間の力で立てかけられますかっていう話じゃん。まあ知恵のある人たちがやるんでしょうけど、僕はどうやらこの穴ってそんなに大きくなかったんじゃ、まあ、どんなこと、そんなことはどうでもいいんです。実はどうでもいいんですが、こういうところを考えながら読むのが僕は好きなんですね。もうなんとなく嬉しくなるんです。そっか、みんな違うんですね。すいませんでした。はい、イエスは言われた。いいですか、聖書が書いてあることは大体意味があるんですよ。どうでもいいことは書かないんです。ですから立てかけてあったということは一つのヒントだと思って私はお話してるんですが、そしてそこでイエス様が言われた、その石を取り除けなさい。何十人そこにいたかは分かりません。何百人もいたとはちょっと考えにくいです。まあ数十人いたのかもしれませんが、その人たちで取り除けられる石だった。石を取り除けなさい。何月って書いてありませんし、日本の8月って書いてますないですから、ただ暑かったとは思うんです。あったかかったと思うんですよ。石を取り除くのに何人かの人が汗を出したでしょう。こじつけかもしれませんけども、神様のものすごい奇跡の技が起こることを私たちが期待して、さっきも歌いました、私は奇跡を信じる、奇跡を期待し賛美を捧げる。どこかで私たちは神様の奇跡という時に全部神様がやってくれて、私は今でリビングでコーヒーを飲みながら待っていたらそれが起こってくれるっていうのは意識どっかにないですか。神様のものすごく大きな御業はそんな風にして起こったことはないんです。神様は人間が信じて行動を起こすことを願っておられるんです。だからイエス様は石を取り除けなさい。イエス様にはできたんですよ。石を退け、ポーンと飛んでった可能性は十分あるんですよ。でもイエス様はそれなさらないんです。石を取り除けなさい。でこれはここに書いてある聖書の解釈ではありませんが、私が確信している適用です。私たちの人生、私たちの生活に当てはめることができます。神様の奇跡を期待して祈るときに、私たちが取り除けなければいけないものがあるんです。神様と奇跡との間を妨げるようなものがいつもあるんです。だから簡単に起こらないんです。それ私たちの側でしなければいけないことがあるということなんですよね。イエス様は他の箇所で言っておられます。偽善者たちよ、あなた方は人の目にある塵を見ながら自分たちの目にある梁が見えない。梁ってのは天井の柱のことですよ。人の目にはトゲがあると思って、お前たちはそのトゲを取ってあげましょうと言ってるが、自分たちの目に梁があるのが見えないのか。ちょっと例えが大げさすぎると思いますか。私たちはそういう存在なんですよね。そこに埃がついていますって、自分の背中はなんか鳥の糞がついたりすることはあるわけですよね。私たちは 人のことよりもまず自分の神様の前にしっかりとつながって、そして自分の中にある邪魔するものを示していただいて取り除いていかなければいけない。神様、私を助けてください、問題を全部あなたが取ってくださいということもありです。しかし時として神様は自分で取り除けなさいと言われるのです。人々はその石を取り除けなさいとイエス様が言われる言葉を聞きました。そこで死んだ人の姉妹マルタが言った。主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますから。イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。このイエス様のことは皆さんどんな雰囲気を感じますか。どんな雰囲気、イエス様ムッときた、グッときた、スッとした、カッときてる。日本語は面白いですね。はい、ムーですか、スですか、カですか、グですか、カカッときたカッときた感じがしますよね。ちょっとイエス様がまだわかんないのかって言ったような感じもしますよね。このもしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見るというこの言葉通りは書いてないんです。書いてないですよね。皆さんの聖書に書いてありますか。書いてないですよ。可能性としては書いてはいないけれどもイエス様が言われたっていう可能性、もう一つはイエス様が言われたお言葉はこういう意味だったっていうことです。いや、読んでいけばそうなんですよ。マルタとイエス様との信仰問答、イエス様が尋ねる、マルタが応答する、そこでマルタは信仰者の答えを出しました。ところがここに来てもう臭くなっておりましょう、4日になりますから、もうイエス様もうダメですよって言ってるわけでしょ。そんな石を取り除けてどうするんですか、もう死んじゃってんです、4日経ってんです、マルタちゃんどうしたの、大丈夫、さっきあんな素晴らしい信仰の答えをしたあなたがここでそんなこと言ってる、どう思いますか。私たちはこういうことを経験するのではないでしょうか。素晴らしい、あの瞬間が素晴らしかった、私の頭は天に突き抜けていました。その次の瞬間、どうしよう、お金が入ってこない、どうしよう、医者からちょっと言われた、そんなもんですよね。私たちいつもいつも順風満帆、調子がいい、そんな人生はありません。どこかで必ず浮き沈みがある、上がり下がりがある。でもそういう中で私たちは必ずイエス様に帰るはずです、べきです。イエス様に帰っていく、イエス様の皆をまた呼んでいく、イエス様をまた見上げていくことが信じ続けることです。そして信じ続けることの先に絶望はありません。聖書が言っているからです。私たちは希望を持って、望みを持って、そしてこの希望は失望に終わることがない。どうしてですか。それは神様のご聖霊によって私たちの心に神様の愛が注がれているからだって聖書は言うんです。だから信仰と希望と愛はいつまでも残るんです。なくなることはないんです。そして別々にこう倉庫に入ってるんじゃないんです。信仰倉庫、希望倉庫、そうじゃないんです。つながっているんです。信仰は希望をもたらし、希望は失望に終わることがない、希望は愛をもたらし、愛が信仰をもたらすんです。イエス様とのつながりはそういう循環なんです。 イエス様を知れば知るほど私たちはもっとイエス様を信じることができる。そしてイエス様を信じれば信じるほど絶望がないことがわかる。絶望がないことがわかり、神様の感謝があふれる。そして愛が流れてくる。流れてきた愛は信仰に私たちを駆り立てる。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。人間はこう考えます。当然です、当然です。4日経ってるんです。腐ってるんですよ。匂いがしてるんですよ。でもマルタはイエス様の言葉を聞いていたんです。あなたの兄弟は蘇る。いや、終わりの日じゃない。信じるなら、信じるなら、そこに帰っていくんです。途中で私たちは自分の考えにすり替わってしまうんですよ。クリスチャンでも、イエス様の言葉を聞いて恵まれたってうちに帰ってきた途端にどうしよう、あり得るんです。もしかしたらしょっちゅうやってるのかもしれません。気づかないうちに私たちはイエス様の言葉に帰っていくんです。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。私たちが神様を信じている、イエス様を信じている、その結果はどんなことなのか。神様の栄光を見ることです。私たち教会はそれを求めてきたはずなんです。主を喜び、主を賛美する教会、主を知り、主を知らせる群れでありたいんです。求めているんです。達成してはいないんです。でも求めているんです。だからそれに逆らうような、それを邪魔するようなものは切り捨てていきたいんです。私たちが求めているのは大変革です。いわきの町が大変革されることです。その大変革はどういうものか何度もお話してきました。皆さん、誰かからあなたの信じているリバイバルってどんなもの、あなたは大変革って言ってるけど、グローバルは大変革って言ってるけど、それ何のことって言われたらちゃんと答えられるようにお願いいたします。私が今日初めて言うんじゃなくて何度か言ってきてますから。私たちが求めている大変革は、いわきの町で自殺が少なくなっていくことです。劇的に少なくなっていくことです。ティーネイジャーの中絶が劇的に少なくなっていくことです。いじめが劇的に少なくなることです。新聞のニュースになるぐらいです。汚職がなくなることです。経済の腐敗がなくなることです。学校の教育が変わっていく。そして本当に子どもたちの成長のために大人が力を尽くしていくようになることです。いわきのどこをとっても平安があって、喜びがあって、レストランに行ってもカフェに行ってもビーチに行っても、人々がどこかでイエス様、どこかで神様素晴らしいという声を聞くようになることです。これは奇跡です。これは神様の栄光です。それはどこから始まるか、私たちが信じることから始まるって神様は言われるんですよ。神様がなさるんですよ。でも神様はそれをご自分を信じる者たちの信仰に委ねておられる。もし信じるなら、マルタは信じていたのに考えていなかった。イエス様を信じて信仰の決心をしたのに、自分の思いで言葉を出していた。イエス様が私は言ったではありませんかというのはカッときているようですが、マルタに信仰を思い起こさせてくれているのです。イエス様は私たちにいつもそうしてください。私たちに信仰を思い起こさせてください。私たちを信仰に引き戻してください。私たちがその信仰に立ち返っていくなら、私たちは何を見るか、神様の栄光を見るんです。神様の栄光、神様の輝き、神様の輝きは光り輝くだけではない。神様の輝きは町を変えていくんです。国を変えていくんです。どんなに人がバカにしてもいいと私は思うようになりました。だってそうでしょう。皆さん、 日本の国が良くなっていくどころかどんどん悪くなっていく中で、この日本が神様によって大変革される、お前バカかって言われてもしょうがないですよ。でも私はねバカでいいんです。それを待ち望んでいけばいいんです。見ていきたい、その願いはどんなことがあっても捨てない、諦めない、どっちみち諦めがないですから。素晴らしいです、ありがとうございます。いや今反応が私の今日の救いでした。信じるなら神様の栄光を見る、これイエス様の約束です。何を信じるか、イエス様を信じるんです。神様を信じる、神様が愛であられることを信じる。私が頑張って奇跡が起こるように年利教会と関係ありません、そんなのは、それは宗教です。もし信じるならあなたは神の栄光を見る、神様の栄光を見ることを求めていきますように。私たちが諦めることなく真剣に真面目になって、神様この町を変えてください、この日本を変えてくださいと祈り続けていきますように。教会に人が集まっても町が変わらなかったらどうするんですか、何の意味があるんですか。私たち教会がそんなに大人数にならなくても町にクリスチャンがうっちょうじょできたら、そっちの方がはるかにいいでしょう。いやどっちも起こると思いますけど、神様を信じていくのです。そこで彼らは石を取り除けた、石を取り除けたからと言ってその人たちがラザロが生き返ると思っていたとは考えられません。何が起こるのかとは思ったでしょう。分からなくてもやることです。イエス様が言われることを求め続けなさい、叩き続けなさい。求めれば与えられる、叩けば開かれる、探せば見出す。だから私たちは大変革を求め続け、大変革の扉を叩き続け、この岩木に大変革を探し続けます、日本に。そこで彼らは石を取り除けた、その時イエス様は目を上げて神様に祈られました。父よ、アバ、お父さん、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。イエス様はラザロが生き返ることを天のお父さんに願ったんです。イエス様は適当な時期を見計らって自分の力で地震プイプイと言ってラザロをよみがえらせる方ではないんです。イエス様はお父さんにお願いされたんです。私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。イエス様が天のお父さんに語ることは人に伝える必要はありませんでした。しかしイエス様は人々が聞いているところで天のお父さんに、人々が聞こえる声で話してくださいました。それは私たちが信じるためです。イエス様の言葉を聞かないと私たちが信じることができません。イエス様はそのために今も取りなしていてくださいます。天の父の御座の右で私たちのために取りなしていてくださる。それは私たちが信じるようになるためです。もっと神様を信じるためです。もっとイエス様こそ天のお父様から使わされてきたメシア、神様の御子、生ける神様であることを私たちがもっと信じるようになるためです。毎日の生活でどれぐらい私たちがそれを考えてきたでしょうか。どれぐらい私たちはあれもしなければこれもしなければといって時間に追われ、いろんなやることに追われ、ストレスの中で考えていることはいつの間にか自分中心の世界になっていることでしょうか。クリスチャンだろうがなかろうが、その中でイエス様は私たちの考えをイエス様に向けて、主が共におられる、主が生きておられる、主は奇跡の神であられると私がいつもそこに帰ることを願っておられるんです。 私たちは祈りが大事なことを知っています。礼拝会でも祈ります。皆さんが祈るときに何を考えているでしょうか。どこで何を考えながら祈っているでしょうか。私は言葉を出すことを一生懸命考えて祈っている時間が何十年もありました。お恥ずかしい話です。でも今私は自分が祈るときにそこに天のお父さんがいてくださる、イエス様がいてくださる、私はあなたにお話をします、その思いに集中するようにひたすら求めています。プレアサミット、祈りのサミット、牧師たちが集まり、宣教師たちが集まります。誰もメッセージをしない、でもファシリテーター、世話役がいる。世話役は時々言わなきゃいけないんです。皆さん祈りと言いながら証しすることはやめましょう。祈っているようなふりをして説教することはやめましょう。だから牧師病なんですよ、職業病なんです。時々いるんです、そういう人が。天の父なる神様、そこまではいいんですけどね。私どもは信仰の者たちで、イエス様が語られた御言葉を信じることがなかなか難しく、今ここで悔い改めなければいけない。それはね、説教なんですよ。神様に言う必要がないでしょう、ね。いや、間違っていることではないんですよ。でも誰に語ってるんですか。あなたイエス様に教えるんですかっていう話です。皆さんどうぞ恐怖を持たないようにして祈るときに恐怖になってしまって祈るのはそんなことがありませんように。でも心はイエス様に向け続けましょう。イエス様は天のお父さんに語られましたが、同時に聞いている人たちがちゃんと信仰を持つようにということを願ってしてくださいました。私にはイエス様は見本です。自分にはなかなかできません。どうしても周りにいる人を意識してしまう。それを振り切りながらイエス様なあ主よ叫ばないといけない。でもそうするとイエス様は助けてくださいます。信じるために。そうやって神様に告白をされてから、いいですか、イエス様が告白したのは、あなたが私の祈りを聞いてくださいました、感謝します、あなたが私を使わせてくださったことを人々が信じるように、そして大声で言われた、大声で叫ばれた。ここで本当は実演しようと思ってたんですけど、やめときます、人数が少ないから冗談ですよ。いや、まあそんなイエス様そんな顔はしなかったと思います。大声でラザロよ出てきなさい叫ばれた。人々が石を取り除けた時に匂いがしてきたはずです。腐った匂いが、死んだ体の匂いがしてきたはずです。鼻をつまんだ人もいたかもしれません。イエス様はそういうことはお構いなく天のお父さんに語られました。私たち状況が刺繍の漂う状況の中で天のお父さんに感謝できますように。あなたは祈りを聞いていてくださいます。あなたは私の祈りに応えてくださる方です。ありがとうございますと感謝を捧げることができますように。状況がいい時だけではなくて、状況が最悪の時にもそれができますように。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。想像つきますか。顔も布切れで包まれてるんですよ。体も布切れで巻かれてるんですよ。動けないですよ。見えないんですよ。はい？いや見えないですよ。見えない人出てきたんです。這ったのか立ったのか分かりませんけど、ハウにしても大変ですよね。芋虫のように出てきた感じがします。ひざまずいてきたのかもしれません。イエス様が死んで4日経っていた人に命を与えられました。命をもらって生き返った人間、見えないんです、動けないんです。十分には。最後にイエス様が言われるのは、ほどいてやって帰らせなさい。神様は1から10まで全部やってくださる方ではありません。一番大事なところ、神様にしかおできにならないところはしてくださるお方です。しかし 私たちにできることは私たちにしなさいと言われる方です。石を取り除くことも神様によってできますけど、もちろんできますけど、私たちができることは私たちがするのです。死んで生き返った人そのままにしておくんじゃない、彼をほどいてやって帰らせなさい。神様の奇跡はこのいわきの大変革が起こるとき、教会はただ手を挙げてハレルヤーって踊ってればいいんじゃないです。仕事が増えるんです。生き返った人たちをほどいてって帰らせる仕事が増えるんです。その時私はもういないかもしれません。誰がいてもいなくてもイエス様はいつもいてくださるんです。そして私たちはイエス様のお言葉に従ってしなさいと言われることをやっていくんです。神様が起こしてくださる大変革は痛みなしには起こらないと思います。クリスチャンが痛んで嘆いて、ああ神様と言って涙を流し、町のために祈って取り出していく、そうして神様の時が来たら、神様はこの町を大変革してください、あなたの町を大変革してください、この日本を変えてください。しかしその前にクリスチャンが余計なものを取り除けなきゃいけない。不一致、争い、競争、不信仰、噂話、全部取り除けていきたい。神様の力に、憐れみによってそれをしていきたい。そして何人かの人々の心が一つになって、主よ憐れんでください、主よ来てくださいと言って、主がご自身の奇跡を表してください。神様の前に不可能はあります。死んで4日経って臭くなっていた人が生き返った。体が腐ったままではないんです。腐っていた体が元に戻った、健康体になったんです。神様を信じる者に絶望はないんです。絶望の状態が見えたら神様を信じる時です。あなたの状況がどんなに絶望的になっても、その時こそ神様を信じることです。前にもお話ししました、私はそれを知らされた。大震災の時、薄磯地区の当時区長さんだった人が、俺はこの村をモデル地区にしたいんだ、その一言で、神様モデル地区って何ですか教えてください。モデルの村の構想が少しずつ与えられてきました。あの薄磯の美しい海岸にモデル地区ができたらいい、いろんな人にお話をしました。みんなこんなどこの馬の骨かわからないものを相手にはしない。アメリカ人がたくさん助けてくれます。アメリカの会社が一軒500万で家を建ててくれます。薄磯の副区長さんだった人に3年経って言われました。あの時森先生が言ったけど俺信じなかったもんね、だけど本当だったんだあれ、岩手県の方でやったらしい。いや本当のこと言ってんですよ、こっちはいい加減なこと言ってんじゃないんです。信じられない。2年経ってブルドーザーが入り始めました。モデル地区はこれで消えた、もうやめた、これはもう何をやっても無駄だ。その時神様が御言葉を語りかけてくださいました。アブラハムは望み得ないのになおも望みつつ信じた。私はそこで原点に帰らせてもらいました。信じることの原点は絶望状態の中で信じることです。アブラハムは99歳になってもう自分の種がない、奥さんサラが89歳ですよ。月のものは終わってしまっている。神様が言われたのでアブラハムは絶望の中で信じたんです。希望を持って信じたんです。今日神様が私たちを助けてくださいますように。人間が、医者が、他の人が、学者が、自分が絶望だっていう時に神様を信じることができますよ。前提は神様が語ってくださることですよ。自分勝手に決めることじゃないです。前提は神様が語ってくださる。神様が語ってくださったそのお言葉を信じ続けていくのです。神様は神の国とその義とをまず第一に求めなさいと言われました。私が大変革と呼んでいるのはそのことです。 神様の国を求める、神様の義を求める、この町に神様の素晴らしさが表されて、人々が互いに思いやり合い、自殺はなくなる、いじめがなくなる、腐敗がなくなる、それこそまさに神様の国の到来ではありませんか。神様の国の実現ではありませんか。それを求めていきなさい。第一に求めなさいと言ってるから、私たちを求めていくんです。どんなに絶望であったとしても、絶望に見えたとしても、私たちは信じて望んで求めていく。神様の奇跡が起こりますように。人々の病の癒しだけではなくて、それも入ってます。もしかしたら死んだ人が生き返ることが起こるかもしれません。起こっても不思議はない。神様が生きておられますから。イエス様をしてくださいましたから。死んで4日経った人が生き返る。世界のあちこちでそういう証があるんです。日本に起こらない、そんなことはありません。でも私たちはそれを求めるんじゃない。私たちが求めるのは神様の栄光を見ることです。神様の栄光を見ることです。求めますか。よろしくお願いします。お祈りします。天のお父様、天のお父様、私たちを憐れんでいてくださる主、あなたの憐れみのおかげで私は滅びせずに今ここにいます。感謝します。主イエス様、あなたは私たちのために取りなしていてくださいます。ああ神様、私たちの中に、あなたの教会に、この町に、あなたの御臨在を表してください。私たちがあなたの栄光を見ることができますように。天のお父様、私にはどんな風にして起こるかなどさっぱり分かりませんが、あなたはおできになるお方です。あなたの御声一つでナザロは生き返りました。天の父なる神様、主イエス様、この町を生き返らせてください。この国を憐れんでお救いください。大変革をもたらしてください。主よ、天皇をはじめ、天皇夫妻が救われ、大臣が救われ、国会議員が救われ、知事が、県会議員が、市長が、市会議員が救われていきますように。あなたの憐れみによって悔い改めに導かれ、この国が大変革しますように。イエス様、そのために私たちをもっと引き寄せてください。主よ、私たちの目を覆い、心を覆っている石を取り除けることを気づかせてください。あなたの御心がなりますように。ひたすらイエス様、あなたの皆を呼びます。病の癒しもお願いいたします。後継式兄弟は胃がんで入院中です。肝臓もよくありません。イエス様、癒しをなさってください。兄弟にあなたの癒しを表してください。御声をかけてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
御年を迎えた一人一人をありがとうございます。あなたが一人一人をご計画を持って作ってくださいました。昨日はマリアさんのお孫さんのアウレリア・ブリス2歳の誕生日でした。ありがとうございます。天皇としてもこれからもアウレリア・ブリスちゃんをあなたがお守りください。健康を与え、すべての必要を満たし、あなたの恵みの中で成長させてください。あなたに仕えるものとしてください。また今日は早川雄太の誕生日です。天のお父様、あまり顔を見ることはありませんが、あなたにつながっていることを感謝します。どうか雄太君はあなたが今日御声によって祝福してください。あなたのご臨在を表してくださって、ゆうたくんがあなたを褒めたたえますように、体も心もあなたがお守りください。15日には父佐藤美京が誕生日を迎えることを感謝します。父なる神様、あなたが今日まで守り生かしてくださっていることをありがとうございます。ますますあなたは健康を支えてください。今月末には引っ越しがありますが、どうかそのことで体調が崩れないように、どうぞよろしくお願いいたします。必要のすべてを満たしてください。あなたの喜びで日々祝福してください。16日には遠藤博美姉妹が誕生日を迎えます。病を抱えながら仕事も続け、またご主人のがんといろんなストレスがあったと思います。主イエス様、ご臨在を表してくださって、ゆみさんの心と思いに平安を与えてください。あなたの信じる信仰から来る平安が心を満たします。そしてゆみさんの体も強めてください。誕生日にあなたの御言葉で体も心も強められますようにお願いいたします。19日には佐藤正治さんが誕生日を迎えることを感謝します。あなたが正治さんをお救いくださいました。イエス様、どうぞご自身のご臨在を表してくださって、彼があなたの素晴らしさと麗しさを見ることができますように、あなたへの感謝と賛美が新しく湧き上がりますように、体も心も支えて祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。